小川雅弘作、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第3部、生涯の伴侶と共に。中国での捕虜生活から解放されたスティーブン・メトカフ牧師は、彼の後半生をキリストの愛を伝える宣教師として、かつての敵国、日本で過ごすことになりました。来日した1952年から1990年にイギリスに帰国するまでの38年の間、日本を愛し、日本に半生を捧げた伝道の生涯を彼の口から語っていただきましょう。では、小川雅弘作、ノンフィクション、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第3部、生涯の伴侶と共に。どうぞお聞きください。日本の悲しい伝統。
金木での4ヶ月間には忘れられない悲しいこともありました。ドンと私はいろんなグループの人たちに一緒に聖書を学ぶように誘い、いくつかの聖書研究グループを作りました。その一つは、私たちが2階を教会としてお借りしていたお宅の開花の裁縫教室の若い女性たちでした。ある月曜の朝、彼女たちが教室に来ると、メンバーの一人が食器棚の中に倒れていました。彼女は睡眠薬を大量に飲み、自殺を図ったのです。その手の中にはこう書かれたメモが握られていました。
今とても平穏です。私は少しずつ眠くなっていく。2階からは美しい賛美歌の歌声が聞こえます。私がこの世からさよならをするのに、なんて素敵な状況でしょう。
そのショッキングな出来事は、私を日本という国が抱える自殺美化の風潮という悲しい事実に否応なしに直面させました。この国では自殺は生きる上での問題や個人的な恥から逃れるための光栄ある方法と考えられており、毎年3万人を超える人々が自らの命を絶っているのです。この国には古い武士の時代の栄誉ある切腹の伝統が、太平洋戦争中に多くの兵士たちを無謀な自決に追いやった先人君、生きて旅衆の辱めを受けずの精神の中に、そして現代にも国民性として生き残っているのではないかと思いました。でもそれは栄誉でも何でもなく、神様に与えられた命を粗末にすることです。神様がどんなにその人を愛しておられるかがわからないからそうするのです。私はその出来事から何週間か経った後、その問題について説教で語りました。
皆さん、私たちの命は私たちのものではありません。それは神様のものです。自殺は神様に反抗することと同じです。それは自分に対する殺人罪です。
私は後でこの説教が一人の人の命を救ったことを知りました。ある弓道中の女性が人生に疲れて雪山に登って雪の中で凍結死しようとしたのですが、薄れゆく意識の中で、はっと私のメッセージを思い出したのだそうです。
私たちの命は神様のものです。自殺は自分に対する殺人罪です。
彼女はふらふらする足取りで雪の中から這い上がり、家にたどり着きました。彼女は神様から与えられた命をもう一度生きる道を選んだのでした。1955年の春、ドンは結婚してご夫婦で開拓伝道をするために北海道に去っていきました。一人残された私をミッションは五所川原に派遣しました。私のオーストラリア人の上司であるオズワルド・サンダーズは、それではせっかくの金木の開拓伝道が無駄になってしまうと本部に掛け合ってくれたのですが、 本部の考えは変わりませんでした。カナギの信者の方々はその後大変な苦労をしたようですが、そこでの私の4ヶ月足らずの小さな働きは主にあって無駄ではありませんでした。それから5年後の1960年、五所川原教会は最初の日本人牧師を迎えることになったのですが、その人こそあの金木の角田さんの個人伝道でクリスチャンになった川村光也さん、その人だったのです。やがて私はちょうど両親がそうであったように、同じ宣教師として働く一人の女性を生涯の伴侶として選ぶことになりました。でも私に一方的に選ばれた女性はすぐには承諾してくれませんでした。アイルランド出身の彼女の名前はエブリン・ロビンソンといい、もうすでに日本語学校を辞めていた軽井沢の代わりに青森市で1年半ほど日本語を学んだ後、弘前教会で OMF 宣教師として働いていました。私はいわゆる一目惚れで彼女に恋してしまい、かといって面と向かって打ち明ける勇気もなく、思い余って手紙で彼女に告白しました。でも教会で顔を合わせても彼女は全く素っ気がありません。一日先週の思いで待っていた私のところにやっと彼女の返事の手紙が届きましたが、それはいとも明快率直なものでした。
親愛なるスティーブさん、お手紙感謝します。丸。でも私は今宣教師としてこの弘前の人たちに主の福音を伝えることで頭がいっぱいで、結婚のことは考えられませんの。お断りしますので、あしからず。エブリンより。
でも私はきれいにカールした赤茶色に輝く髪の毛の彼女の横顔を思い浮かべると、とても諦めきれず、3ヶ月後にもう一度手紙を書きました。でも答えは最初の時と全く同じく、きっぱりした口調だった上、結びにはこう書いてあったのです。
ですからスティーブ、このお話はこれきりにしてくださいね。エブリンより。
私は何もかも忘れようと仕事に没頭しました。それから4ヶ月後、神様は時は満ちたと言わんばかりに私たちの間に介入してくださいました。身も心も疲れ切った私は気分転換をすべく休暇を取って汽車に乗ったのですが、雪嵐で列車が立ち往生してしまい、やむなく私は弘前に引き返しました。私の顔を見た彼女は驚いたことにこう言ったのです。
スティーブ、戻ったの？嬉しいわ。ああ、神様、感謝します。
エブリン、どうしたんだい？君はもう僕のことは少しも。
聞いて、スティーブ、あなたが汽車で立った時、私、心の底ではあなたのことを真剣に考えている自分に初めて気づいたの。それで祈って神様に印を求めたのよ。
印？どんな？
今日のこの日のうちに、もしあなたが私の家の玄関に立ったら、あなたと結婚しますって。
ああ、エブリン。
それからほどなく結婚式を挙げた私たち二人の絆は生涯破れることはありませんでした。私たちは夫婦として、また宣教の道路者として、1990年に引退するまで38年の間、日本の各地でキリストの教会を立て上げる喜びも苦しみも共に分かち合いました。妻は変わらず私を支えてくれ、その間出産は命の危険が伴う体だったのに、信仰を持って5人の子供を産み、立派に育て上げてくれました。私の今日あるは全て彼女のおかげです。
ハンセン病保養園。
ここで私は妻と共に関わったハンセン病患者の方々の教会についてお話ししておかなければなりません。 その施設は青森市の西部北八甲田山脈のふもとにある松岡保養園で700人ほどのハンセン病患者が収容されていました。その患者の一人に吉さんという背の高いクリスチャンの男性がいました。彼は太平洋戦争中、医薬品が極度に欠乏し、毎日のように患者たちが天国の希望もなく死んでいく姿を目の当たりにして深く心を痛め、当時は適正宗教で迫害を恐れてすっかり寂れていた園内の教会の復興のために、毎日園のトウモロコシ畑に分け入って断食して祈りました。そのうち2人の婦人の協力者を得た彼は熱心に伝道し、数年を経て教会は100人を超える信者であふれるようになっていたのでした。その教会の存在を知った妻と私は御所川原から時間を見つけてはその保養園を訪れ、彼らと交わりました。妻はオルガニストとして歓迎されました。そこで経験した忘れられない出来事を 2,3 ご紹介しておきます。最初はいつもオルガニストを務めていた患者の若い女性です。彼女は地方の裕福な家庭のお嬢さんでしたが、ハンセン病だと分かると家族によって保養園の門に置き去りにされたのです。わずかに残った両手合わせて3本の指と1本の親指で、彼女は力強くオルガンを弾き礼拝の奉仕をしていました。そして吉さんです。彼は礼拝の時間になると指のない手、髪の毛のない頭、もはや木の切り株のような足のまま両腕を上げ神を褒めたたえました。それからひざまずいて大声で叫ぶのです。
ハレルヤ、ハレルヤ、父を感謝します。この病気を感謝します。この病気がなければ私は決して救われることはありませんでした。ハレルヤ。
それからもう一人の若い女性のことも頭から離れることはありません。彼女はある日の礼拝でこんな証し、信仰の体験談をしてくれたのです。
私は校長の娘です。ある年に町の美の女王に選ばれたのですが、冠をかぶせられて会場を退場するとき、嫉妬した他の候補者からボールに入った硫酸を頭からかけられました。私は東京の病院に運ばれ何ヶ月も治療しましたが、醜く焼けただれた顔の反面を誰にも知られないため、見舞いの人にはいつもベッドの毛布で顔半分を隠したままでした。毎日死ぬことを考えていました。そんな時ラジオで初めてキリスト教の福音のメッセージを聞いたのです。それが私に生きる勇気をくれました。
マタイ5の8、心の清い者は幸いです、その人たちは神を見るから。いいですか、外側の美しさは所詮表面の皮膚だけです。本当の美しさは心の中にあるんですよ。
先生、私に新約聖書を買ってきてくださいませんか。読んでみたいんです。
いいですとも、あなたにプレゼントしますよ。
熱心に聖書を読み出した彼女はほどなくイエス様をはっきりと救い主、主と信じました。それから後の彼女の変わりようは目を見張るばかりでした。他の患者たちを前に力強い希望のメッセージを語る彼女は、もはや自分の醜い顔の反面を見せることを恐れませんでした。それだけではなく、彼女は青森に帰った時、自分に硫酸を浴びせた女性の家を訪ねてこう言ったのです。
あなたを憎んでないわよ。なぜってあなたは私への悪意でそうしたんでしょうけど、神様はそれを良いことに変えてくださったんだもの。
もう一つのお話をして、私と妻の松岡保養園の人々とのかけがえのない思い出のページを閉じたいと思います。それはエブリンが私たちの初めての子、長男のダニーを産んだ時のことでした。
あなた、この子を園の人々に見てもらいましょうよ。無事に生まれるように皆さんに祈っていただいたんだもの。
ああ、僕もそうしたいけど、君は、その、本当に大丈夫なのか？
もちろんよ。だって、あの人たち、赤ちゃんを見たことがないって言うんですもの。
妻の言ったことは本当でした。それまでは園の中で赤ちゃんが生まれるとすぐに取り上げられて園の外に出されましたし、誰も園に子供を連れてくる人はいなかったのだそうです。私たちがダニーを連れて園を訪れた日のことを私は生涯忘れないでしょう。彼らは喜びのどよめきをあげながら私たち三人の周りに寄ってきました。すると妻は一番そばにいた患者の女性にダニーを差し出したのです。
さあ抱いてやってくださる？
その女性は思わず後ずさりしました。
いけません、坊ちゃんは私なんかに。
大丈夫よ、あなたに抱っこしてほしいの。祈ってくださった皆さんの代表として、名前はダニーです。
彼女は恐る恐るダニーを受け取ると、愛おしそうに指のない丸い手首の両腕でしっかりと自分の胸に抱きかかえました。
神様。
けれども園の人たちは決して私たちから受ける一方ではありませんでした。毎年新年の礼拝の後で彼らは私たちの働きのために蓄えておいたお金を捧げてくださったのです。またある年のクリスマスの日、集会から帰った私たちには文字通り1円も残っていませんでした。その時郵便受けの一通の手紙に気づきました。
あ、保養園の教会からだ。何かな。郵便為替だ。
もう銀行は閉まっていてお金は下ろせないのに、これなら郵便局でお金に変えてもらえるわ。
おお、主よ、感謝します。園の皆さん、ありがとう。
それは私たちが生涯でいただいたクリスマスプレゼントの中で最もありがたい贈り物でした。
天幕伝道。
当時の私たちの大衆伝道のやり方はもっぱらテント伝道、日本式に言うと天幕伝道でした。1956年の弘前祭りではこの集会を案内するため1週間で実に45万枚のトラクトを市内くまなく配りました。日本人クリスチャンと宣教師たちの一大共同作業でした。私たちはテント屋さんから一番大きなテントを借りてきて、園地でにぎわう川のそばにテントを建て、その中にベンチを並べ、私がハーモニカで何曲か吹く賛美歌をバッテリー式のスピーカーで流し、その後で講師が伝道メッセージを語るのです。テントの外にも人が集まってきた時にはテントの両側を巻き上げて外からも聞こえるようにし、その人々にも素早くトラクトを配るのです。この天幕伝道は御所河原でも行われましたが、あの町での一番の思い出は久末おばあちゃん一家のことです。彼女はあの町で行われた1週間の天幕伝道の第一夜にやってきて、そこで信仰への招きに応じて真っ先に手を挙げて前に出てきたのです。
先生、私はね、ずっと前から神様はいるに違いないと思ってたんですよ。
ほう、それはどうしてですか？
太平洋戦争中、海軍で出征した長男が生きて帰れるようにずっと祈っていたんだけど、その息子が周りに多くの戦死者の家族ができていく中で無事で帰ってきたからよ。それだけじゃなく、息子の話を聞いて ますますそれを強く感じたんです。
そうですか。それはどんなお話ですか？そう聞かれて話してくれたおばあちゃんの話は本当に驚くような話でした。
母さん、無事に帰りました。それも三度も死にかけたのに。
そうなのかい。お前の無事を毎日祈ってたんだよ。
その祈りが聞かれたんだろう、きっと。僕の乗った輸送船がね、マリアナ沖とミンダナオ沖で二度も敵の潜水艦の魚雷攻撃で撃沈されたとき、板蹴り一枚で海中を漂った末に味方の駆逐艦に発見されて助かったんだ。
おお、そうだったの。よかったね。
三度目はね、ラバウルの兵舎で部屋に皿を取りに食堂を出たとき、敵の空襲の爆弾が食堂を直撃して、食堂にいた仲間はみんな死んだのに、僕は爆風で吹っ飛んだけどかすり傷で済んだんだよ。
まあ、きっと神様のお守りだよ。
それからも彼女は毎晩やってきて熱心に話を聞き、何日目かの集会が終わった時、こんなことを話してくれました。
先生が最初の晩に聖書を開いて読んでくれた言葉が私の胸にすっと入ってきたんですよ。あの、初めに神が天と地を創造したって言葉。
聖書の一番初め、創世記の一章一節ですね。
あれを聞いた瞬間、心の中で私の声がしたんです。これだよ。この神が目に見えるすべてのものの背後にいる神様なんだって。私はそれまで太陽や月を見上げては祈ってた。道祖神とか神社に行くたびに祈ってた。でもこれらすべてのものの背後に生きた神様がいらっしゃるんだって。
天幕集会最後の夜にはその長男もやってきました。きっとおばあちゃんが熱心に勧めたんでしょう。集会の間中、一番後ろの席で前の席の椅子の上に両足を伸ばし、せわしなくタバコを吸い続けていて、母親と違いお世辞にもいい聞き手ではありませんでした。でもおばあちゃんはなかなか教会には来られない自分の代わりに息子を礼拝に出させては、その話を聞いて自分の信仰の成長の糧にするとともに、熱心に息子に明かし、自分の信仰の体験談を話したのです。その作戦が功を奏して、まず息子、そして一人また一人と彼女の家族は信仰に導かれ、ついには20人足らずの五所川原教会の会員中13人が彼女の親族で占められるまでになったのでした。天幕伝道についてはもう一つお話ししておきます。それは何十回となくやった天幕伝道の中でも、まるで最初からサタンに呪われていたかと思われるほど最悪のものでした。
ステパノ先生、この辺には大型テントを張れるだけの空き地はありませんよ。
そうですか、困りましたね。郊外に行けばあるでしょうが、それだと人は来ないし。
それにこの土砂降りの雨もひどい。まるでやむ気配がない。
それでもなんとかテントギリギリの大きさの空き地を見つけ、集会を開いたのですが、なんとその集会の説教者が選んだテーマは死についてでした。
皆さん、聖書は言っています。ヘブル 9-27、 人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。このままではいけません。聖書ははっきりとこうも言っている。ローマ 6-23、 罪から来る報酬は死です。
その集会には男子高校生の5人組が最初の夜から出席し、集会が終わっても残っていろいろと質問をしました。全部の質問が答えられるまで帰らないのです。 ところが明日は集会が終わるという前の晩のことでした。彼らの姿が誰一人見当たらないのです。私たちががっかりしながらそろそろテントを畳もうとしていた時でした。
あの俺たちの仲間の日田が、あの一番体格のいいやつです。彼がさっき死んでしまった。
はい、どうして、一体何があったんですか。
日田は相撲部の横綱でした。彼は今日の夕方川で泳いでいて、医者は多分心臓麻痺だと言っていたけど、溺れて
信じられない。残念です。彼はもう少しで信じることができたのに。
いや、彼ははっきり信じてました。そして仲間のみんなに自分がクリスチャンになったことを分かってほしいと、しこ名をイエス・キリストとつけたんです。
そうだったのか。それはよかった。
君たちも彼のような突然の死に対する準備はできているかな。彼の死を無駄にしちゃいけない。明日は最後の集会、4人でぜひ一緒にいらっしゃい。これと似たような経験は何度もしましたが、今お話ししたことは本人の魂はすでに天国に移されていたというまだ慰めのあるケースで、それ以外のほとんどは伝道のチャンスを逃したまま、その人が突然の死を迎えたという悔やんでも悔やみきれない体験ばかりでした。私たちの一度限りの人生は死と隣り合わせの人生です。他の人に福音を語るために与えられたチャンスを私たちは生かさなければならないのです。こうしてエヴリンと結婚してから最初の18年間、私たち2人は長く一つところにとどまることなく、日本の東北部を中心にいくつかの教会に移動しながら宣教の働きを続けました。1959年私たちは五所川原を去り、オーストラリアとイギリスで報告休暇の時を過ごした後、帰国して今度は青森海岸の漁師町鰺ヶ沢で2年間の伝道の日々を過ごしました。その町は数えきれないような迷信に支配された町で、固まった家は多くても4軒ぐらいしかなく、次の集落には5キロも離れているようなところでしたので、教会に忠実な改修を維持するのは困難でした。宣教師もまたしかりで、わずか4年間に入れ替わり立ち替わり6人も変わったのです。私が赴任した時、ある教会員が言ったものです。
宣教師の名前を覚えても無駄だったよ。やっと覚えた頃にはまだ変わるんだもの。
鰺ヶ沢の後は再び弘前でまた2年間、その次は初めて本州を離れて日本最北の地北海道の小樽の教会に赴任して5年間牧師をしました。1年間のイギリスでの報告休暇の後、再び青森県の、今度は東海岸の八戸でした。
私たちの住んだ家覚えてる？住み心地の良いイギリスから帰ってちょっとしたカルチャーショックだったわ。隙間風の入る寂れた一軒家で、玄関を開けると家の前の舗装していない泥道の前を下水道が流れてたわね。
そして次の任地は、19年前に喜びに燃えて宣教活動をスタートした懐かしい青森市でした。1975年、そこでの第一期の働きを終え、イギリスでの報告休暇に帰りました。そこでは私がエヴリンとの間に与えられた5人の子供たち、長男で17歳になっていたダニーを頭に、バス、フィリップ、ジョン、 リズたちが私もかつてそうであったようにイギリスの寄宿学校で学んでいました。遠く親元を離れて学ぶ思春期の彼らは親がそばにいて受け止め支え励ましてあげなければならない不安定に揺れ動く精神的な問題を抱えていたのです。
あなた今日も親に言われたわ。少なくとも下の4人はまだ子供なんだから、彼らがもう少し大きくなるまで少なくともあと 2,3 年は彼らの元にいるべきだって。
ああ、私の家族も同じ意見だ。ところが日本の OMF からは選挙の仕事がまだまだあるから我々だけで一刻も早く帰ってこいと言うんだ。正直どうすればいいかわからないよ。今なら遠く海を隔てていても E メールも格安の国際電話もありますが、当時は連絡手段はもっぱら手紙、それも早くて1週間、返事を書いてまた1週間かかるのです。そこから子どもたちの教育の面でも本部との仕事の面でも意思の疎通がうまくいかず、それが時として大きな誤解や問題を引き起こしました。そんな中で妻といろいろ話し合ってしばらくイギリスにとどまろうと決心したのですが、その時に聞いたミルミード教会のデイビッド・ポーソン牧師の日曜礼拝のメッセージがまるで雷のように私の心に響いたのです。
預言者エレミアは民の応答が得られない中で40年間も召された仕事を続けたのです。もしあなたがひとたび選挙への神の証明を受けながら今やめようと考えているなら、やめてはいけない。神はあなたの味方です。ローマ11章29節にはこうある。神の賜物と証明とは変わることがありません。神はひとたび召されたらそれを撤回することは決してない。ひとたびご自身の恵みを施し召そうとされた人へのお気持ちを変えることはないのです。
スティーブと妻のエブリンは祈りの中でこのポーソン牧師の言葉を自分たちへの神からの直接のメッセージと捉え、日本に帰っていったのでした。次回はいよいよ第4部完結編です。どうぞお楽しみに。